こんにちは。今日あなたが共有してくださった資料を拝見しました。テーマは足と健康、そしてそれが社会にどう影響するかということですね。
え、そうですね。
資料には新ウィンドラス機構とかクリップオン、あとは投資メソッドなんていうちょっと専門的な話もありますけど、
はい。
それだけじゃなくて年間3.6兆円っていう経済効果の試算まであって、いや、これはかなり興味深いなと思いました。
そうなんです。一見すると、巻き爪ケアの技術の話かなと思われるかもしれませんが、実はもっと大きなテーマが根底にあるんですね。つまり、足の健康っていうのが、全身、それから社会全体にとっていかに重要かという視点なんです。資料にもありましたけど、以足動源。
以足動源、ええ。
ありましたね。以足動源。
ええ。
足の健康は、医療と同じくらい根源的に大切なんだという意味合いで、まさにそれを象徴している言葉だと思います。
なるほど。以足動源。足元から健康を見直すっていうことですね。
そういうことです。
では、鍵になりそうな新ウィンドラス機構、これについてもう少し詳しく見ていきましょうか。
はい。
資料によると、清水正則さんという方が提唱された概念のようですが、具体的にはどういう仕組みなんですか？
ええ、これはですね、足の指、特に親指なんですけど、これを意識的にしっかり曲げて使う。
親指をですか？
ええ、そうすることで、足裏のアーチ、いわゆる乳踏まずですね、これを適切に機能させる、そういう仕組みのことなんです。
へえ。
足の裏に足底腱膜っていうのがあるんですが、これを船の帆を巻き上げるロープ、ウィンドラスに例えてるんですね。
ああ、なるほど。
親指を反らす、持ち上げるような動作で、この腱膜がピーンと張ってアーチが高まるんです。このもともとある自然なメカニズムをもっと積極的に活用しようというのが芯とついている、理由のようです。
なるほど。足指を使うことで、足裏にある、なんていうか、ケーブルみたいなものが、しまってアーチを支える。
と、まさにそういうイメージですね。
単純なようで、でも普段あんまり意識しない部分かもしれないですね。
そうかもしれないですね。
で、この機構がうまく働かないと、どういう問題が？
それがですね、まさに資料で指摘されているような、いろいろな不調につながる可能性があるわけです。
と言いますと？
はい。アーチの機能が落ちると、まず衝撃をうまく吸収できなくなったり、体が不安定になったりします。それが姿勢の歪みとか転倒のリスクが増えることにつながったり、さらには巻き爪とか逆の目といった足そのもののトラブルにも関連すると。
なるほど。
体全体の運動、その連鎖のスタート地点が足ですからね。ここの機能はすごく重要です。
その運動連鎖のスタート地点である足指がうまく使えていない、それが巻き爪の原因の一つでもあると。
そういう見方もできるわけです。
そこで解決策として、クリップオンという巻き爪の補正技術が出てくるわけですね。
はい。
これはただ爪の形を整えるっていうだけじゃないんですか？
資料によると、クリップオンは痛みを抑えながら爪を適切な位置に保つことで、爪が本来持っている機能を取り戻すことを目指しているようです。
ほう。
で、重要なのは、これがいわゆる対症療法だけじゃなくて、足指がしっかり地面を捉えて使えるようになることを、促す点にあると。
なるほど。根本的なところに働きかける。
そうですね。さらに、トッシュメソッドっていう独自の評価とか施術法、これを組み合わせることで、
トッシュメソッド。
はい、足の指、専門的には足趾って言いますけど、
足指。
この足指の反応性から始まる運動連鎖、つまり体全体の動きのつながりですね。これに着目して根本的な改善を目指すとされています。
足の指、その足指を刺激することが骨盤の安定にまでつながるんですか？
そういう考え方なんです。足指反応性運動連鎖という。
足指反応性運動連鎖。それは具体的にはどういうプロセスで？
ですね、足指への適切な刺激が、神経を通じて伝わっていくんですね。それで足首、膝、股関節、そして骨盤とか体幹の筋肉の働き方、これに影響を与えていくと。まるでドミノ倒しみたいに、最初の小さな動きが全身に波及していくイメージです。
なるほど。
ですから、単なるフットケアというよりは、身体全体のバランスを見直すアプローチだと言えると思いますね。
体の土台である足指から全身を調整していくと。 いやー、そうなるとこれらのアプローチがもたらすっていう経済効果の試算、これもなんか納得感が出てきますね。
ええ。
資料によると全国で年間約 3.6 兆円。
そうなんです。埼玉県だけでも約2200億円って、これは相当インパクトのある数字ですよね。
はい、大きな数字ですね。どういった根拠からこの数字は？
この試算はですね、いくつかの要素を積み上げて算出されていますね。
はい。
例えば転倒とか骨折、これが減ることで医療費とか介護費が削減される。
あー、なるほど。
それから足の痛みが改善することで仕事を続けられる人が増える、つまり労働損失の減少、生産性の向上ですね。
うんうん。
そして健康寿命が伸びることで社会保障費全体が圧縮されるといった効果です。
なるほどな。
もちろんこれは仮説に基づいた試算ではあるんですけれども、
ええ、
でも足の健康という、比較的見過ごされがちな要素がこれだけ大きな経済的なポテンシャルを秘めている可能性があるということを示唆していると思います。
いや、すごいですね。足指から始まる経済政策って言ってもいいかもしれないですね。
そうかもしれませんね。
やはや巻き爪ケアっていうすごくミクロな話から始まった感じがしたんですけど、それが国家レベルのマクロな経済効果にまでつながっているとは。
ええ。
まさに医師同源。足の不調っていうのは個人の問題だけじゃなくて社会全体の課題にも影響しうるということですね。
まさにそういうことだと思います。足の構造とか機能をこう科学的に捉え直して、それを具体的なケア技術とか運動理論に落とし込んでいく。
はい。
そうすることで個人のウェルビーイング、幸福度や健康の向上はもちろん、もっと大きな社会的課題の解決にも貢献しうるんだと、そういう視点が重要になってくると思います。
足元の小さな意識が大きな変化を生む可能性がある。いや、深い話でした。では最後にあなたに一つ問いかけてみたいと思うんです。
はい。
今日一日を振り返ってみて、ご自身の足の指がしっかりと地面を踏みしめている、あるいはこう自由に動いていると感じる瞬間ってありましたか？
どうでしょう。
その感覚をほんの少し意識してみる。それがもしかしたらご自身の未来、そして社会をちょっとだけ変えるための一歩になるのかもしれないですね。